宗教の時間です。今日は小説ペストの問いかけと題して、思考塾塾長大竹圭さんにお話を伺います。大竹さんは1970年の生まれ、医者になることを目指して医学部に進学しながら、進路への迷いを振り払うことができず、名古屋大学、慶応義塾大学、東京大学と3つの大学で入退学を繰り返しました。その後一転して学習院大学と東京大学大学院で実存主義や構造主義の哲学を研究し、現在は子どもの思考力の養成を目指す私塾・思考塾の塾長です。今日はフランスの作家アルベール・カミュのペストから読み取る疫病に苦悩する人間の生き方についてお話ししていただきます。聞き手は鈴木健二ディレクターです。
新型コロナ菌による感染症が発生して以来、疫病の症結を描いたカミューのペストがとてもよく売れたそうですね。それで漫画で読むアルベール・カミューのペストとかですね、60分でわかるカミューのペスト、これは大竹さんの著書ですけども、はい、私はいささか便乗的ではないかと思うような本も出現したわけです。ところがその60分でわかるカミューのペスト、手に取ってみると意外にカミューの人間観、特に宗教観というものを真正面から論じていてびっくりいたしまして、今日はぜひですね、著者大竹さんにお話を伺いたいと思って来ていただいた次第です。
よろしくお願いします。
どんな経緯で本を出筆されたんですか？
あの本はですね、神のペストを私の妻が買っては見たものの全然読めない、まあ僕にポロッとこぼしたわけなんですね、はい、でその言葉に続いてきたのが、あなた専門家なんでしょ、なんとかしてよという言葉が続いてきて、確かに僕自身大学で実存の思想家たちを研究してきてますし、ペストも何度も読み直してはいるんですけれども、おそらくこういう岸につけずに遭難している人たちが多いだろうなというところで、ちょっと僕の知り合いの方にそのことを伝えたらですね、出版社もそういう書き手を探してるんだよっていうことが分かってですね、そこで一致をしたところがきっかけでしたね。
最初にですね、ペストを読み通してない人も多いと思うので、はい、カミューの小説がどんな作品なのか紹介をしていただきたいと思います、はい、
そうですね、舞台は1940年代のアルジェリア、フランスとはですね、地中海を挟んで反対側にある港町オラン、ここは実在する町ですね、アルジェリア第二の町なんですけれども、そのオランという町を舞台にしてカミューがですね、そこでまあペストが発生したというふうな前提で物語を作っていった。
実際にオランでペストが流行ったわけではない
ですね。そうですね、これは神の創作であるんですけれども、ペストが発生するで、ペストと戦う、そして収束するっていうところまでを描いた小説でして、神の小説の最も僕が好きなところは、人間のこう選択っていうのが緊張感を持って私たちに迫ってくる。
人間の選択っていうのは人間が自分の生き方を選択してっていう意味ですか？
はい、はい、まあ、もちろんこれは私たち そのコロナの状況も同じかとは思うんですけれども、そのペストっていうものがあった時に、基本的に選択が生と死にかかってくるっていう時に、うん、じゃあどういうふうな選択をしていくのか、でそこにどういう人間が関わってくるのかっていうところはすごく面白くてですね、医療現場の最前線の医師たちだけのドラマを作れるんでしょうけれども、神はですね、そこにその一般人、極めて私的なチーム、
ボランティア集団、
そうですね、ボランティア集団ですね、保健隊という名前がついてるんですけれども、そこにまず維新の主人公である理由が出てきたり、理由の盟友であるタル、彼はですね、残念ながら最後に亡くなってしまうんですけれども、タルが出てきたり、子役人というあまり冴えない立場も年収も低いグランというところが関わってきたりとか、高齢にもかかわらず保健隊に参加して結成を作り続けるカステルという医師ですとか、フィリップっていう男の子、まあその子が亡くなるということで、登場人物たちの気持ちをこうグッと際立たせて、さらにその決断を迫るきっかけになります。あとはですね、パリの方から取材に来てまして、たまたまオランに来ていたところ、ペストが発生して閉じ込められてしまったというランベールという記者 がいたりとか、彼らは保健隊に参加するメンバーなんですけれども、もう一つ異なかれ主義のそれこそ役人気質の人たちがいまして、それがリシャールですとか医師会の会長ですねとか、あとは県知事なのが挙げられます。というふうな人間がですね、自分自身との葛藤、自分自身の自問自答を通じてですね、ペストが発生している状況でも、ペストが発生していない私たちにも必ず訴えるものがある小説になっているのかなと。
私は一番興味を持ったのは、パヌルーというイエズス会の神父さんですね。この人も小説の中で大切な役目をしている。
そうですね。パヌルー神父の説法っていうのが作品の中で2回あるんですけれども、その前後、多分パヌルー神父も自分自身の存在意義っていうものを見直すような、取り方が立つような葛藤を経て第2回目の説法が始まるんですけれども、うん、第1回目の説法は主人公であるリーはタルにとって批判的に捉えられるものであった。ただしキリスト教の教えにおそらく忠実であるものかなと思うんですね。でもそこから先の彼の転身、まさにその転身だと思うんですけれども、うん、自分の教えとかこれまでやってきた自分の説法っていうものへの自分自身からの異議申し立てですよね、間違ってたのかなっていう彼の葛藤っていうのは、まあ察するにあまりあるんじゃないのかなと思うんですね。
パヌルーは異端スレスレのところに来たんじゃないかっていうこと言ってますけど、はいはい、信仰は捨てないですよね、はい、最後まで
信仰は捨ててないですね。これがカミューがこの作品の中で残した宗教のあり方を示唆してるんじゃないのかなと思うんですけれども、ね、異端っていうものは教団にとっての板であって教えに対する板ではないはずなんですよね。パヌル神父も第2回目説法の中で実際のペストの中で一人そのマルセイに立ち向かった修道士を例に挙げてまして、うん、私たちもこのように踏みとどまって戦いましょうっていう最もその根本的なものを立ち返っているわけですよね。っていうことを考えるとこれはキリスト教の教えに背くのではなくって、作り上げられた組織っていうものに対して抗ってしまった。
パヌル神父の1回目の説教っていうのは、はい、天権論っていうかね、はい、ペストが流行してるのは人間が罪を犯したからだと、はい、神の審判が下ってるんだっていうことを、はいはい、あなたたちは知るべきだと、行動を改めなきゃいけないっていうのが、はい、まあ大体の趣旨ですよね、はい、
そうですね。一番象徴しているのがひざまずきなさいという言葉だったと思うんですけれども、そこで聞いていた全員がひざまずいてしまったっていうシーンが出てくる。人間の心の奥深さを表しているなと思うんです。人間っていうのは答えがない状態よりもどんな残酷なものでも答えがあった方が安心するんでしょうね。だからパヌル神父もあなたたちの罪なんですよというふうな言い方でもって一つの答えを示した。でも実際にそのパヌル神父は第2回の説法でですね、ひざまずいてはいけませんというんですね。これはすごいですね。
日本でも関東大震災とかその前のスペイン風邪、はい、その時に内村鑑三とかやっぱり天権の神の審判だというようなことを言って後で修正したりなんかしてるわけですが、要するに神の罰だっていうのは、神は人間はこうあるべきだと、人間の本質はこうだっていうことが前提になって、理由に代表されるまあ神自身と言ってもいいんでしょうけど、人間は初めから本質が決まってるわけじゃなくて何も知らないで生まれてきちゃうんだと、この世の中に言ってみれば投げ出された存在で、頼りにする教えとかそういうものに寄りかかって生きていくんじゃなくて、自分で選択をして生きていけと、この人間に本質があるという考え方と、人間は放り出された実存でしかないっていう、この二人の考え方がこの小説の中の竜に代表される人たちと宗教家のパヌルーとの決定的な違いなんでしょうね、
はい、そうですね。これは別の思想家のサルトルが実存本質に詐欺立つというふうな表現で、実存と本質っていうものを対立させて、これがテーゼとして流行したんですけれども、神もやっぱりその実存の思想家なので、 本質主義っていうところから人間を語るのではなくって、やはり不条理。最も人間にとって最大の不条理は、なぜ私がそこに生まれてきたのかわからないっていうことだと思うんですよね。誰も、どの子も私はこの親を選んだとは思ってないでしょうし、例えばじゃあなぜ私たちは日本に生まれて、別の方たちは飢餓貧困の激しいアフリカに生まれているのかって、もう全くわからないっていう状態でいるときに、もうそこはスパッと考えずに受け入れてしまいましょうと、そこから先でようやく私たちの実存というのは分かってくる。例えばペストの中でも、なぜペストがここで俺がいる時に発生したのって、どれだけ答えを求めてももうしょうがない、最もその最前線にいた理由が生き残る。でも一番高みからペストを見守っていた医師会の会長リシャールは死ぬ。なぜ保身的なリシャールが亡くなって、最もその後危険な任務に携わっていた理由が生き残る。もうこれは分からない。でも、ごまかしような事実であるっていうようなところが面白いなと思いますね。
さっきもちょっとお話出ましたけどもね、パネルー神父の1回目の説教と、
はいはい、
町の余震判事でしたかね、
はい、
の息子、はい、まだ幼い罪のない子が、はい、老医師が一生懸命作った、
はい、
血清をやったために帰って、はい、苦しむ時間が長くなって、
はいはい、
ものすごい苦しみの後に死んでいく、うん、その時にたまたまパネル神父はその一部始終を見つめざるを得ない、はい、それで彼は1回目の自分の説教からかなり変わった説教をする。
最初の説教では自分自身は神父という立場を捨てずに、聞いてる人たちに向かって話していたんですよね。
あなたたちはって言ってますよね、は
い、つまりその時はまだパヌの神父は自分自身が当事者になっていなかった。でもこうフィリップという一人の男の子の死っていうものを目の当たりにした時に、実際その現場にはペストの世界で活躍する人物たちがみんな勢ぞろいしてしまうという、これを神が設けた一つの仕掛けなんですけれども、リユもタルーもグランもランベールもみんな揃ってしまうっていう時に、パヌル神父はポロッとことを漏らしてしまったんですね。何の計算もなく漏らしてしまった言葉が、もしこれで彼が死ぬことになったら苦しみが長くなっただけになってしまうだろうっていう、これがですね、ちょっとその日本語だけだとそのこう見合いがつかみづらいんですけれども、実はこれフランス語を読めば明らかになってくるんです。この言葉には全くの迷いがないんですね。宣告してるような、診断してるような言葉遣いなんですよね。で、理由がこの後パネル神父に食ってかかるんですけれども、この言葉が持ってるためらいのなさっていうところに、理由はどうしても我慢できなかった。いや、そんなこと言ったって、あなたはこの男の子の死を目の当たりにしたときに、これが本当に罪のある人間だったと思いますかという問いかけをするんですね。これがまた実存的なメッセージの出し方だと思うんですけれども、あなたはどう思いますかというふうなプレゼントをする。そこで渡されたプレゼントによってパネル神父は自分自身がこれまでしてきたことを振り返って、罪あるものと罪なきものっていうのはどういうふうな線引きがされているんだろうとか、いろいろ葛藤したと思うんです。いずれにしても第2回の説法で特徴的なのは、まず一つはパネル神父は当事者になって、私たちはというふうな言い方をしている、当事者になるっていうことはですね、分からないっていう世界の中にも生きることになってきたと思うんですよね。パネル神父は神の御業でも分からないこともある、
分かることもあるけど分からないこともあるって、はい、説教するんですね、
はい、で最終的に彼が伝えたのが、踏みとどまらなければなりません、ひざまずかずに踏みとどまりましょうというふうな言い方をする。でまさにこれはパヌル神父は誰かに伝えたわけじゃなくて、自分自身が踏みとどまったわけなんですね。壇上に立って民衆に呼びかける神父の姿から、野戦病院みたいなところに行って、実際に病人やそこで従事する医療関係者と一緒に戦う神父に転身したというふうになってくる。
彼自身保健隊のボランティアになるんですよね。
そうですね。最終的にペストの世界の中で彼一人だけ死因が不明なんですよね、
う
ん、
そうでしたね、
はい、
ペストなのかと思うと、はい、完全にペストの症状が出てるわけじゃない、はい、けど死んじゃうというね、
はい、疑わしき症例というふうなところで終わらしているっていうことは、おそらく神自身が持っていたキリスト教に対する一つの姿勢でもあるかなと思うんですよ ね。自分自身の確信の中で神っていう存在を結論付けたわけでもなく、神に対して分かることも分からないこともあるっていうところが、おそらく神自身の考え方だったと思います。
パナルーシップは罪のない少年が散々苦しんで死んだことは、あの世で、ね、平安を得る報いがあるんだっていうようなことを言っちゃいけないっていうんですね、はい、しかし彼は神様のやることは分かることと分からないことがある、しかし分からなくても神についていきます、ここは断固としてるんですよね、
はいはい、そうですね、それはもう本当に揺るがないところだと思います、うん、で実際その神自身もパグル神父の言い方をおそらく実存的な選択だというふうに表現をしているのが確かだと思うんですよね、うん、神自身も神っていう存在、もしかして霊性といいますか、聖性、聖なるこの性質といいましょうかね、うん、っていうものを否定しているわけではなくって、神自身が批判的に見ていたのはどちらかというと硬直してしまっている教団っていうものに対してであって、
組織としての宗教、
そうですね、組織化されてしまってそれを守るっていうことが一番の目的になってしまっているっていう時に、おそらく神自身はそれは違うというふうなことを言うんでしょうけれども、最終的に神への信仰を捨てずに保健隊参加をして、で実際に死んでいくこのパヌル神父の姿というのは極めて実存的なイメージにつながっていると思います。
理由はというかですね、
はい、
神は批判的だけれども、はいはい、パヌル神父という存在人格を全面的に否定しているとも読めないですよね、
はい、そうですね、やはりそれは人間の持っている奥深さといいますか多様性というふうなところで、教団っていうものが一つの仕組みとして整ってしまった時に人間の怠惰が現れてしまう、自分の決断をしなくなるっていうふうな姿を神は批判するんですけれども、パヌル神父のように神父という立場にあっても自分自身で決断していくっていうようなことをするのは、やはりそれも一つの人間の本来的な、実存主義の方ではオーテンティックっていう言い方で本来的という言い方をするんですけれども、エッセンシャルでなくて本質的なくて本来的っていう言い方をするんですけれども、そう本来的な人間の姿であるというふうに描いていると思うんですね、
まあ、イエズス会っていうのはカトリックの中で宗教改革を企てたようなですね、はい、純粋な集団だったと思うんですけども、はいはい、まあ、モリエールの演劇とかね、はい、ああいう中では非常に皮肉に扱われてますし、フランス語の辞書でですね、イエズス会士、ジェズイットっていうのを引くとですね、はいはい、1番はイエズス会士、
はい、
2番目は偽善者っていう意味になってるんですよね、
はい、そういう比喩もあるんですね。
まあこのパヌル神父は偽善者じゃなくて非常に戦闘的な、はい、いい意味のイエズス会士の心、はい、息のある神父さんですよね。
本当にキリストの教えにとてつもなく聞きためて向き合ってきた神父さんだと思うんですよね。だからこそ理由も一番最初に握手をしたっていうところがすごく象徴的だと思うんですけれども、うん、もしこれが第2番目のジェズイットの意味を持っているような人たちだったらおそらく握手することもなかっただろうし、言葉も書けなかったと思うんですよね、
うん、ところでちょっと話がテストから離れますけど、はい、大竹さんご自身のご経歴を見ますと、はい、名古屋大学、慶応大学、東京大学とですね、医学部に3回も入学しながらですね、はい、結局医者にならなかった。それでフランスの哲学なんかをおやりになって、今はお坊さんたちと一緒になって、はい、いろいろ勉強したり、社会運動したりされている。はい、まあ、医師、はい、理由とですね、神父パヌルを一心でやってるような感じもありますけれども、はい、どうして難関を突破して医学部に3度も入って辞めちゃったんですか？
辞めざるを得ない状況っていうのが僕自身の中であった。それは今はそのお医者さんたちがデータばっか見てて患者さんの方を見ない、本当に僕はウブだったなと思うんですけれども、赤ひげ先生に憧れてたんですよね。人術であるっていう風なところは僕としてもどうしても医術と切り離せないものであったんですよ。もう今から考えても子供っぽいなと思うんですけれども、でも結局人っていうもので語れるような現場ではもうなくなって、人術っていうものが有効だと思うんですけれども、現場っていうのはそういうふうな気持ちが入り込んでしまうっていうのはどちらかというと障害になってしまうかなと思いましたし、そうなってくると僕の居場所は医療現場ではなくて人っていうものが通用するような場所どこかなと思った結果、教育の方に行ったりとか、もともと哲学思想っていうのは好きだったので、そういうふうな経緯で医学を辞めてしまったんですね。確かに僕は医療にかける夢っていうのはやっぱりあったんですね。でもそれが決定的に信用できなくなるようなことがやっぱりあって、じゃあもう辞めましょうという感じになってしまった。
具体的にはどういうことですか？
これはあの死に関するところで、 僕が志望していたのが小児科で体験実習みたいなのはあるんですけれども、大学病院の小児病棟に来る子たちっていうのはもう余命が宣告されている子たちなんですね。実際に僕はそういうものに直面してしまうと、どうしても人間というものから離れて5つっていうものの向上のために役立てようっていうふうな意識が全くなくって、その子たちに向き合っちゃうんですよ。どうしてもこの僕の今目の前にいて、例えば機械の支援がないと生きていけない子たちがいたりすると、彼らが生まれてきたのは何でだろうっていうふうな問いにやっぱり自分自身が責め立てられたっていうところだと思うんですね。で、実際に答えが出なかったんです。今答えは出てないんですけれども、でもその問題に僕が直面した以上、おそらく僕は彼らに直接手を差し出すこともできないと思ってしまって、まあ、ある意味その子別のところに逃げ込んだと言いますか、それが教育現場だったということですね。以前はその予備校でもお勤めさせていただいてましたし、今は実際にそのお寺で作文教室、哲学教室などをさせていただきながら、生計の方もそちらで立てているというふうな形ですね。
教育、例えばその予備校の教師なんかをやられてですね、はいはい、医学部で感じたような本質的な疑問とか、気詰まりっていうのはなかったんですか？はい、
もう大いにありました。一番最初に、僕を受け入れてくれたところが大手の予備校だったので、当たり前のように子どもたちに成績を伸ばすことしか頭にない。でも僕としては別に成績が上がらない子だろうが、最終的に彼らが幸せに育ってくれたらいいと思っちゃうんですよね。でまた大手予備校を辞めてしまって、東大に入り直して、でそこで哲学を研究して、フランス哲学を研究しながら、じゃあ実際に僕が考える健やかな学びっていうのはどういうものかなと思っていて、西田喜太郎とか鈴木大拙なんかがフランスには入っていましたので、禅宗の和尚さんたちと一緒にそういうふうな場所を作っていこうと思った次第ですね。
今日は大竹さんに神湯に成り代わって神湯の考えていることを、はい、ペストという小説を通してお話を伺ったんですけれども、はい、今の大竹さんの自分史を伺ってもですね、このペストに単なる解説じゃなくてですね、はい、思い入れるところは大いにあるんじゃないかと思うんですが、はいはい、大竹さん、ペストの中でいろんな人物が出てきますけれども、どの登場人物に一番惹かれましたか？
ランベール。
ランベール、
はい、もう魅力的な人物がたくさん出てくるんですけれども、例えば理由は最初から仕上がった人間でしたね。最初から医師という本分を全うする役割を負ってこのペストには登場しています。一方、そのパヌル神父はですね、宗教者という立場と実存という立場のせめぎ合いを読者に見せるために神が失礼た存在だったと思うんですよね。で、もう一人僕が大事な人間いるんですけど、それがランベールでして、このランベールっていう人間、新聞記者ですね、
たまたまオランに来てたために、はい、門が閉まって出られなくなっちゃう、はい、パリには恋人が
いると。で、実際に僕が彼自身が自分自身の決断を表明するときに発した言葉が、やっぱりこれはすごく僕自身も刺さってくるものでして、最初は私はこの街に無関係だと思っていた、これ当たり前の話だと思うんですよね。100人中100人が同じランベールの立場だったら、いや私はパリの人間なんだから早く出してくださいと願うはずなんです。でもそうは言っても出られない。で、そこでランベールはですね、もう出るたびに全力を尽くす、表の手段ももう裏の手段も全部使って出ようとするんですけれども、彼のすごいところは理由をはじめとする保健隊のメンバーとずっとかかり続けるんですよ。で、自問自答し続けるんですね。で、最終的にもう町から出られますよっていう日に理由のところに来る。で、彼が発した言葉が、自分は無関係だと思っていたんだけども、僕は見てしまった、見てしまった以上、望もうが望まなかろうが、僕はこの町に関係のある人間になってしまったという、その考え方の展開ですかね、というところがやはりその実存的な覚醒になってくると思うんですけれども、僕はやっぱりこの見てしまったっていう事実は自分自身には 100% ごまかせないと思うんですよね。 僕が医学部時代に見てしまったもの、予備校時代に見てしまったもの、確かにごまかせれば僕は医者として安定した人生が送れたでしょうし、予備校時代もごまかせれば、まあ当時の年収を維持したまま予備校の教師を続けられたかもしれないんですけれども、でも見てしまったっていうこの事実は誰にでもごまかせないっていうふうなところから、やっぱり僕自身はそのランベールのこの言葉にすごく共感してしまうんですよね。関係ないわけないじゃんっていうところですね。でここをごまかさないっていうところはおそらく僕自身も大切にしていきたいところですし、僕に関わっている子どもたちや大人たちにもやっぱりごまかさないっていうものは、誰か知らなくても自分自身は知っちゃってる、見てしまったっていうこと、そこでやっぱりランベールが僕は一番ですね。
最後に大竹さんにお聞きしたいんですけれども、今このコロナという不安を抱えた時代に、私たちにとってペストという小説が与えてくれる一番大切なメッセージは何だと思われました？
そうですね、最近不安の時代、っていうくくられ方がされてるんですよね。確かにコロナが発生している不安だと、将来どうなるかわからない、仕事が取られるじゃないか、じゃあ人間ってこれからどうなるのか不安であるっていうふうな言い方をされている。で、多くの人たちはですね、この不安を除去するメソッド、コツを教えてくださいって言われるんですよね。僕はそうじゃないと思うんですよ。不安を拭い去るなんていうのは、それこそパネルの最初の立場になるのか、リシャール的なことなかれ主義になるのか、 とりあえずごまかしていくしかない。でも僕は不安っていうものは自由の裏返し、自分たちの可能性があるから不安になるっていうふうに考えていくと、それはやっぱり積極的な選択につながっていくと思うんですよね。だから誰かにその不安を拭ってもらおうっていうふうな考え方は、とりあえず何とかしてやめて、不安であるっていうものはそれが人間の証し、証明であるっていうことから、その不安と付き合っていく、不安に押し潰されちゃいけないんですけれども、不安という距離を取りながら、実際その不安というものが人間のそれこそ本来的な生き方につながっているというのを分かって、不安というものの中から答えを探っていくというのが、この自分がいつ死ぬか分からないという最大の不安の中で生き抜く決断をしていくことが大事なのかなというふうに思いますね。
神はペストという作品で自分の人生を自分で選び取っていくということの大切さを書いていると同時に、そういう選択をした人間がお互いに心を通じ合って行動を起こすという人間の連帯を大切にしていると思うんですが。
そうですね。実はですね、僕自身も原文から訳すときに一つ葛藤したところで、僕が優しさと訳した言葉があるんですね。それがタンドレスなんですけれども、今ある本では愛って書かれてるんですよ。僕は今現代人に必要なのは優しさの方じゃないかなと思うんです。優しさと愛の違いをじゃあ何で使っているときに、愛という神もしくは理念によって保障されたものではなくって、自分の身体的なもの、自分の体が思わず反応してしまう、例えば子どもの手を握ったときにどうしてもこう胸がときめいてしまう、もしくは目の前で苦しんでいる人たちを目の当てしたときにどうしても涙が出てしまうっていうふうなものが、ペストの中ではサンパティーっていう言葉で共感共苦って表現されてるんですけど、
英語で言うシンパシー、
そうですね、シンパシーですね。これがまあやっぱりその僕としては優しさ、特にその現代は身体的なものっていうのを一旦棚上げしてしまって忘れたかのようになってると思うんですけれども、やはりそれを教育の現場でも、どういうような現場でも取り戻していってほしい。誰にでも優しさがあるんですよ。で、その優しさっていうものを大切にしていってほしいというのが、おそらくペストのどの登場人物にも通用することだと思いますし、そこが伝わっていってほしいなと願うところでもありますね。
小説ペストの問いかけ、お話は思考塾塾長大竹圭さん、聞き手は鈴木健二ディレクターでした。宗教の時間を終わります。